これは本当に一般的な素朴な疑問なんですけれども、有事の際多くの手が入ります。警察、はい、消防、はい、自衛隊、そしてまた行政、医療スタッフ、はい、このあたりの連携というのはどうなんですか？
はい、それはですね、やっぱり一つはその県の対策本部レベルでの連携というのが一番まず大切になってくる。阪神淡路の時にはそういう県の調整本部みたいなところに医療が入るところがほとんどなかったんですが、岩手宮城内陸地震で、これもその防災部局の対策本部には医療が入ってません。そこでいろんな、やっぱりさっきお話ししたような問題が出てきましたので、北部地震の時にはその DMAT の、まあ、リエゾン調整員ですね、それを県の対策本部の方に派遣しまして、各機関、警察、消防、自衛隊、海上保安庁等と連携調整を行っていったというようなことで、これは消防庁の方ではですね、岩手県モデルということで、その防災部局のミーティングの中に医療も必ず入れてくださいねというようなモデルになってます。そういう意味でも多機関の連携という意味では比較的枠が作られていったんじゃないかなというふうに思います。
例えの仕方が良くないかもしれませんが、はい、例えばオーケストラでもさまざまな楽器がある、それを総合してくれる指揮者がいるという指揮者となる存在、すべ、はいはい、ての人たちを円滑に動かしてくれる、はい、そういう存在というのは、
それはお聞きになると思います。ですね、県庁 の、 その防災室の中にですね、やっぱりそういうコンダクターがちゃんとおりまして、きちっと連携、特にそういう人たちの上の人たちの認識として、よく防災部局、消防とか警察の人は第一に人命救助っていう話をするんですけど、救助した人をその後どうするかってことを考えないと、どうしてもその結果が良くないことが多い。それなんで、その人命救助となった場合にはその後に必ず医療があるんだよということを、岩手県の防災部局の方はきちっと認識していただいて、その後それのために僕たちがきちっとその枠の中に入れてもらったっていうのが、東日本大震災で比較的、速やかにスムーズにいった原因なんじゃないのかなと思います。
その岩手モデルが出来上がったということで、岩手から全国に出向いて講演をなさったり、はい、岩手の様子を伝えるという機会も増えているそうですよね。
そうですね、いろんな研修会に、時々呼ばれたりですね、まあ、講演会も含めですけど、特に南の方がやっぱり多少危機感があるようですので、南の方に時々呼ばれることがあります。
なるほど、はい、また先生の発信する、まあ、岩手医大のホームページなどを見ていただきますと、はい、岩手の師匠派遣事業に関わる講演の実施などもお知らせしていらっしゃるんですよね。はい、
災害時地域医療支援教育センターというのが、去年おととしの4月ですか、矢幅のキャンパスの方に竣工しまして、ここを中心にその人材育成ですね、まあ、もちろんその医療関係者も含め、医療関係者、それから救急の方々、含めいろんな教育プログラムを作ってですね、災害医療に対応できるような人材を作るという一環で、まあ、これは決してその人材を作るというよりは災害医療、それから災害を理解していただくということで、ね、小学校、中学校、高校の方にもですね、少し出向いて、まあ、出前授業みたいなのも少しずつ最近は行ってます。
本当に頭が下がる思いです。そして2011年3月11日、東日本大震災からもう気がつくと4年が経過するということですが、東日本大震災ではその阪神淡路大震災の教訓というのはどのように生かされたんでしょうか。
そうですね、先ほど4つの点、1つは災害拠点病院について、災害拠点病院 DMAT、 それから広域搬送、それから E ミスですね、これ4つを阪神淡路の後にできた仕組みだよというお話をしたんですが、はい、東日本大震災の時にも基本的には災害拠点病院を中心に初期段階ではですね行われたということで、まあ、災害拠点病院がきちっと機能したということ、それから DMAT についても、その人の生命に関わる早い時期に投入というようなことが考えられてたんですが、発災のだいたい24時間後には沿岸の災害拠点病院、宮古、釜石、大船渡ですね、はい、ここに約5体から10体の、まあ、全国から来ていただいた DMAT がもう展開してますんで、そういう意味では迅速に、その病院支援がきちっとできたんではないかというようなことが言われてます。それから広域医療搬送につきましては、これ日本初ですね、花巻空港で札幌、秋田、羽田 に傷病者が運ばれてます。まあ、今後の大きい災害の時には必ず広域搬送というのを考えなきゃいけなくなりますので、そういう意味ではうまくいったんではないのかなというふうに思います。それから E ミスについてはですね、これなかなかその病院の入力の問題であったり、それこそウェブ環境の問題であったりというところで、最初のところはちょっとなかなかスムーズにいかなかったんですが、やはり時期をちょっと遅くしますと、ここで情報共有がきちっとできてましたんで、あとはウェブ環境をどう作るか、例えば今は衛星携帯でも、通話だけではなくてウェブですね、そのインターネットに通じることができますんで、そういう衛星携帯を各病院持ってるとか、そういう状況にはなってきてますから、これももしかしたらこの前のようなことがあってもきちっと情報共有されるのかなというふうに思います。
思い起こしますと、東日本大震災の時、海外の医療チームも入ってくださっていたという記憶もありますし、また先生のその DMAT のメンバー以外の全国各地のお医者様の支援もあったかと思うんですが、そこでやはり必要なのは仕切るという存在ですよね。
もちろんこういう災害の話になるとどうしても DMAT という話が出るんですが、DMAT が活動する期間というのは、今回の東日本大震災で岩手県では9日間、わずか9日間です、まあ、9日間に果たした役割は大きいとは思うんですが、その長い期間を考えると、 DMAT というよりはそれこそ日赤であったり、国立病院機構であったり、あるいは医師会の先生ですね、 JMAT っていうんですが、こういう人たちとうまく連携を取って、その都度その都度その時期その時期に応じたですね、医療支援ができたということが一番大きいのと、それを調整するための仕組みを、まあ、岩手県は比較的うまく作れてたんじゃないのかなというふうには考えます。
まさにお医者様の中にも縦割りではなくて、 その横のつながりをこの有事の際に取ることができたということが、まあ、大きな宝なのかもしれませんね。日本は世界一の自然災害大国と言われておりまして、大地震以外にも台風や大雨による土砂災害や火山の噴火など人命に関わる自然災害がたびたび起こっています。災害医療はもちろんですが、我々一人一人の災害への対応力や備え、こういったところも重要となりそうですね。
そうですね、阪神淡路の時の後によく言われたのはですね、自助、共助、公助という、その助ける、誰が助けてくれるんだということをよく言われてます。それでほとんどその瓦礫の下から助けられたほとんどの人はですね、自分で出るか、もしくは家族、近隣の人ですねによる共助ということがほとんどです。で、例えば救急、消防であったり、警察であったりというようなレスキューが助けたのはわずか数パーセントの人というふうに言われてますんで、発災直後はやっぱり自分で自分の身を守るということが一番だと思います。そこからあとはいかに公助の部分ですね、僕たち医療を含め、きちっとできるかという仕組みを作っていくということが大切にはなっていくんだと思いますが、やっぱりまず一番最初には自分で自分の身を守ってもらうと、それをどうすればいいかというのを常々考えてもらうということが一番大切なのかなというふうに思います。
はい、こういった災害は過ぎ去ったことではなく、何度も訪れるものというふうに理解してしっかりと備えていくことが大事だと思うんですが、この災害医療につきまして、とても大事なテーマでありますので、また来週もお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。